5000人に食べ物を与える奇跡の後、イエス・キリストは一人山に退かれたと、今日の手前のところに記されております。それは、民衆がそのような奇跡をなす特別な力を持つイエスを自分たちの英雄として、王として担ぎ出そうとしていたと、そのためだと説明がなされています。英雄待望論。それは世の中が混迷し、経済的にも、あるいは政治的にも、普通の市民の生活のいわゆる倫理的な面でも混乱し、あるいは全く先が見えてこない、希望が見出せない状況の中で、この英雄を待ち望む、英雄によってこの世界が大きく変えられることを期待していく、そういう世の中の動きが起こってくることがあります。英雄を期待し、その期待に応えてくれそうな人を担ぎ出していく。時に、担がれる者もその気になって、民衆の期待に応えるような過激な言葉や振る舞いをし、人々の注目を一心に集めて、世の中を自分が動かしているかのように思い込んでしまう。英雄は傲慢であらねばならないし、傲慢であってほしいのです。そしてその傲慢な英雄によって、最後には、多くの血が流されることになった歴史を私たちは学び知ることができるはずです。今の私たちが生きる世の中も、あるいはこの英雄待望論が起こってくるにふさわしい状況かもしれません。そしてそれに乗っかって行こうとする人、あるいは担ぎ上げようとする動き、私たちはこの2000年も昔の聖書の時代のありさまが、実は極めて身近な、本当に今私たちが生きているこの世界に同じく起こりうるものであるし、あるいは起こっているかもしれないものだと知ることができるのではないでしょうか。このように王に担ぎ上げようとする動きに対して、イエス・キリストはこれを拒み、一人山に退かれたとあります。弟子たちさえも近寄せなかった。誰にも邪魔されずに、父なる神に聞き、対話し、ご自分の使命をただ果たそうとしておられたのではないでしょうか。問題は弟子たちです。日も傾き、時は夕方になっておりました。弟子たちは、おそらく主が登っていかれた山の懐のあたりにいた、ふもとのあたりにいたのでしょうか。さらに、このガリラヤ湖の湖畔へと弟子たちは下って行き、船に乗ったというのです。これは主イエスのご指示によるものなのか、それとも弟子たちの自主的な判断によるものかははっきりしません。しかし、17節の後半に、イエスはまだ彼らのところには来ておられなかったとあります。まだと言われている。湖の向こう岸に行く話にはなっていたのでしょう。主が来られるということになっていたのでしょう。しかし、すでに暗くなり、弟子たちは 自分たちだけで出発しました。それは主イエス不在の船となりました。船というものは初代教会の頃からしばしば教会を例えるものに考えられました。約300年にも及ぶ波状的なキリスト教徒への弾圧と迫害が続く中、その弾圧と迫害の嵐の中に翻弄され、大波に飲み込まれてしまいそうな小さな教会の群れの姿が、この船の中にいる弟子たちの姿に重ね合わせられたのです。船は25ないし30スタディオンばかり漕ぎ出していたとあります。湖の向こう岸まで約10キロ。この25ないし30スタディオンというのはちょうどその中ほど、5キロほどです。いわば、湖のど真ん中で、この嵐にあったわけであります。戻るに戻れず、行くに行けず。湖の真ん中で、吹きつける強い風と荒れる湖に行き悩んでいる小さな船の情景を私たちは思い描くことができるでしょう。しかも夜になり、深い闇に覆われています。元漁師であった者たちが弟子になっており、おそらくその船も彼らが操っていたでありましょう。しかしその元プロの人たちの技能をもってしても、どうにもならない状況であります。湖は荒れ始めたと今日の聖書の言葉にありますが、これは元の言葉を直訳しますと、波が起き上がらせられた。受け身の形ですけれどもね。波がこう起き上がらせられた。静かに波打っているのが、こう起き上がらせられて、大きく立ち上がっていく様であります。船旅をしたり、あるいは海釣りの好きな方はお分かりかもしれませんが、荒れた海を経験されたならば、この波が起き上がらせられたという表現、この言葉がある意味ではよくわかるでありましょう。穏やかな凪と言われる時に、船は思うように進み、船旅を楽しむことができます。ところが、ひとたび風が吹き出し、波が立ち始め、波が高く起こされていくときに、その波は船を打ちつけ、船をこの持ち上げては奈落の底に叩きつけるように落としていく。船は前に進むことができず、立ち往生するような形になる。木の葉のように翻弄され、大きく右に左に、前に後ろに揺さぶられ、引き起こされたかと思うと引き倒されるようになる。エンジンなどの動力のない船で、吹きつける大風の中、ろくに帆を張ることなどは到底できず、櫓を漕いで進もうにも、進むこともできないありさまを、私たちは思い浮かべることができるでしょう。こういう嵐に翻弄されている船の姿、情景を、何も初代教会の迫害の嵐に悩む教会だけに限る必要はありません。主イエスが不在のまま、漕ぎ出していった船が、世の嵐の中に行き悩み、翻弄され、思うように事柄が進まずに苦悩する、そういう信仰者の姿としても考えることができます。つまりそれは私たち自身の姿でもあるのではないでしょうか。信仰生活の中で しばしば主イエス抜きで一人歩きをしている私たちであります。そこで思うように事柄が進まないことに苛立ち、あるいは落胆し、悲しい思いを味わうことも多いはずです。立ち上がらせられる大波は、自分がしてきたこと、あるいは自分がしようとしていること、自分の存在そのものを否定してくるものであります。その波に打ちのめされそうになります。暗い闇に覆われて、孤立し、不安と焦りに駆られます。そこに主イエスはおられず、私どもは一人、悩み、焦り、苦悩する。そんな弟子たちのところに、主イエスが近づいて来られたというのです。湖の上を歩いて、こんなことはありえない。非科学的だと言って切って捨てることもできますし、あるいは実は船は湖の真ん中に出て行ったのではなかった。嵐が起こってしまうから、ずーっと岸辺沿いに船は向こう岸へこうぐるりと回っていくように実は動いていて、イエス様が岸辺を歩いておられるのがまるで水の上を歩いているように錯覚したのだと、いかにも合理的に解釈する人もいます。こんなのは非科学的だ。あるいはそうやって無理やりこじつけるかのごとくに合理的に考えるのか。聖書を開けてみれば、すぐ手前の5000人に食べ物を与えるということも、今日の湖の上を歩くのも皆同じで、これらの超越的な奇跡は、実はキリストの復活という一点に向かわせるものであります。病気を癒す奇跡もそうです。数々行われる奇跡は、ある意味では皆指を指している。あちらを向け、あちらを向けと。この湖や海というところは、大水と言われる場所でもあります。旧約聖書の中、例えば特に詩篇の中で、大水というふうに出てくるところがあります。それは、世界が作られる前の一番最初の混沌の原始の海と言われるものが、光あれといって神の創造の御業の中で秩序を与えられ、分けられて整えられ、この世界が作られていくことになるのですが、その最初は混沌とした大水であったわけなのです。その大水が上の水と下の水に分けられて、私たちの生きる世界がそこに作られてきた。天地創造の物語はそれを表しております。この海や湖などの大量の水、大水は、その中に原始の海の混沌の力を秘めているものとされておりました。そしてその混沌の力は、人を無秩序や無価値や無意味なものに引きずり込んでいき、最終的には死と滅びに至らせるものでありました。主イエスは、いわばその大水を、その足元に踏みしめ、踏み押さえるかのような姿となって表されてきている。どんな不条理も、どんな暴力も、どんな貪欲も、どんな虚栄も、どんな混乱も、主の足元に踏み押さえられていく。そのような方として主はやって来られたというのです。しかし弟子たちはその主を自分たちの人生を託した敬愛する主とは認めることができず、恐れるばかりでありました。困難の中にあえぐ自分たちを助けに来てくださった自分たちの先生だ、助け主だと見出すどころか、 恐ろしいものとしか見えてこない。それはこの海、湖、大水とともに自分たちを襲ってきて、自分たちをこの大水の底に引きずり込むレビアタンと言われるような怪獣と同類のものと見ていたに等しい。弟子たちは自分たちの人生を主にかけてきているに等しい者たちです。何かのクラブにちょっと入会する、いつでも辞めれるようなつもりでこの弟子になっているわけではありません。本当に自分の人生を丸ごと委ね預けてきているようなものです。そこまでして従ってきているはずでありますのに、その主イエスを主イエスとして見出すことができないとは何ということでありましょうか。困難の中、苦難の中、主イエスを当たり前に見出すことができなくなってしまうのでしょうか。いや、そうだと言えるでしょう。私たちも悩みの中で、神様を見出すことができず、主イエスを見出すことができず、一体どこにおられるのだとつぶやき、不平、不満を漏らすことが実際に多いものです。いざ主イエスがそばに来られても、そうだとはわからずに恐れおののくばかり。信仰薄き者よと言われても仕方のない私たちの姿であると言えるでしょう。苦悩の中、自力で主を見出すことのできない弟子たちにとって、決定的であったのは、主イエスからの呼びかけでありました。主の呼びかけ。それは、私だ、恐れるな、というものです。私だ、この呼びかけは、二つの言葉からなっています。一つは、私という主語。もう一つは、ある、存在しているという動詞です。英語ですと、I am になります。元のギリシャ語だと、エゴをエイミーと言います。エゴというのは、エゴイストのエゴ、私という意味ですね。エイミーというのは、B 動詞の、B 動詞と同じです。I am です。私だとイエス様が言われた。それは、私はある。私は存在している。私はここにいる。私はあなたと共にいるのだ。これは旧約聖書の中、出エジプト記3章のところで、エジプトで奴隷状態にあったイスラエルの民を救うため、指導者として選び立てられたモーセが、神様に問いかけた時の言葉として出てきます。モーセが同胞イスラエルのために、神様、あなたのことを何と伝えればいいのですか？あなたのお名前は何と言えばよろしいのですか？と神様に質問をいたしました。それに対して与えられた答えが、私はある。私はあるというものだという言葉でした。まるで謎かけのような哲学的な難しい言葉のようにも聞こえます。しかし、実はこれはとてもわかりやすい素朴な言葉だと、ある留学経験を持った先生が次のように教えてくださっていたのであります。その先生が留学をしておりましたときに、ホームステイ先の家族から、好きなときに家を出て、好きなときに家に帰ってきたらいいと言って、お家の鍵を渡されたのだそうです。そしてその言われた通りに、自分の都合に合わせて、そのホームステイ先のお家を出て、また帰ってきて、そういう生活をしていたそうです。ある時、ガチャッと鍵が音を立てて開いて家に入っていった時に、その家の奥さんが近くのお部屋におられて、誰？と声をかけてきた。 すると、その先生、加藤先生って言うんです。加藤です。と、最初は答えていたそうです。そのうちに、どんどん親しく、信頼関係が深く深く結ばれていくときに、誰って、またいつものように聞かれたときに、遠慮なく、私です。と答えていく。私って誰と問い返されるようなことはもちろんありません。もう声でわかるわけです。そしてその先生は続けて言われます。例えば、夜遅く夫の帰りを待っている妻が、玄関に物音がして誰だろうと不安を抱く。その時に、ドアの中に入る前から夫が、僕だよと声をかけてくれる。それが誰だかわかり、そのことによって不安から解き放たれるのはその妻であり、そのまた子供だけです。誰でもがそうだというわけではない。私だよ、僕だよ、私だ。そういうことができるものと、その言葉を聞く者との間の深い親しい信頼関係があることを示している。主イエスのお言葉はまさにそのような信頼を呼び起こす声であった。確かにそうですね。全然知らない人が私ですって言っても誰って聞きますよね。しかし、聞き慣れていて、よくわかっているその人が、私よ、僕だよ、そう言われても、ああ、そうか、安心して迎え入れるわけです。確かに、私はある、などと言いますと、大変仰々しく聞こえるでありましょうけれども、ああ、私、俺だよ。僕だよ。この一言で聞く者が安心できる呼びかけだと言えるのではないでしょうか。実はこれを逆手に取った犯罪がいわゆるオレオレ詐欺です。実は私も昨年の地震以来、小金井市の防犯のメール配信に登録いたしました。いろいろな情報がそこで、携帯電話やパソコンなどのメールに送られてまいりますが、最近やはり来るのは、本日小金井市内で息子を語るオレオレ詐欺が発生しております、そういうメールが、何日かに1回は届くようになっております。オレオレ詐欺、何か、まさかそんなものに引っかかるとは思わないと普通に思っておりますけれども、意外に身近なことであるようであります。俺だよ、俺だよ。電話の声だけでお年寄りの親や家族を騙す。俺、俺だよ。と名前を名乗らずして息子や孫だと信じさせる詐欺であります。それは俺だ、私だという一番の信頼の言葉を悪用した、尊い、本当に尊い家族の信頼関係を悪用した、極めて悪質な犯罪だと言えるでありましょう。また例えば重い病の中に、そしていよいよ人生の最後の場面に差し掛かってきて、意識も朦朧としている病める家族に、家族や親しい友人たちはそのベッドの傍らに枕元にやってきて、私だよ、私がここにいるからねと みんな呼びかけているではありませんか。愛する者が極めて厳しい病状で苦しい息をしながら懸命に病と戦っているような中に、なし得ることはすべてなし、お医者様にすべて委ねて治療していただきながら、家族として愛する者として、その傍らで何を言えるのかというと、なし得るのかというと、私だよ、私だからね、私がここにいるからね、一緒にいるからね、大丈夫だからね、親しい愛する家族だからこそ言う言葉であります。ママ、お父さん、あるいは伴侶としてあなた、そう呼びかけながら、私はここにいるよ、私はここよ、あなたのそばに、あなたの傍らに一緒にいるからね、と。私だよ、私だ、そう呼ぶ。それが私たちができる最後のことではないでしょうか。いや、きっとそうしているはずであります。今日の主イエスの言葉、私だ。そう、夜の闇の中、逆まく波に揉まれながら苦悩する私たちに呼びかけてくださる方がある。主イエスが復活されたことを信ずる信仰、全く罪許されて主の復活の命に預かることを信ずる信仰、それは今生きていたもう復活の主が、私たちの愚かさと不信仰さのゆえに、主イエスが不在になってしまう人生の中で行き詰まり迷い、そして八方塞がりになって立ち往生してしまうときに、私だ、そう呼びかけてくださる声を聞くことであります。生きていたもう神がそこにおられます。私を見ていてくださる方、私に声をかけ続けていてくださる方、その方が十字架の犠牲をもって、その贖いをもって、私だ、私が共にいると言ってくださっている。今日のイザヤ書の御言葉は、昔から数えきれない多くの信仰者たちを励まし、勇気を与えてきた御言葉と言えるでしょう。恐れるな。私はあなたをあがなう。あなたは私のもの。私はあなたの名を呼ぶ。水の中を通るときも、私はあなたと共にいる。大河の中を通っても、あなたは押し流されない。火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私は主、あなたの神。イスラエルの聖なる神、あなたの救い主。私の目にあなたは与え高く、尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。恐れるな、私はあなたと共にいる。このイザヤ書の御言葉も、まさしくイエス・キリストを指さしております。そして、あなたも耳を澄ませて聞くように指さしているのです。十字架の贖いの技を成し遂げた主が、黄泉の淵より蘇らされた主イエスが、私たちにも呼びかけてくださいます。私だ。恐れるな。私があなたのすべての罪を負って罰を受け、完全に清算して許している。あなたの存在を根底から支えている。私だ。私がここにいる。あなたを滅ぼすことができるものはもはや何一つとしてない。私だ。 私がここにいる。だから恐れるな。この呼びかけに応えて主をお迎えしようとするときに、間もなく船は目指す地に着くというのです。イエス・キリストをお迎えする。主をお乗りください。私たちの船に共にいてください。私たちが目指す地とはどこでありましょうか。それは永遠の神の御国です。それを先取りして味わう恵みを私たちは与えられております。それは聖餐の恵みであると言えますし、この礼拝そのものが目指す地を先取りして、間もなくその目指しについているということを味わわせていただいている時と場ではないか。苦難や苦悩の中に、なお私たちを愛してやまない主が、私たちの傍らにいてくださり、私だ、私はここにいる、あなたと共にいるのだ、大丈夫だ、だから恐れるなと言ってくださる。混沌の大水が大波となって打ち寄せ、お前など無価値だ、お前のやってきたことなど意味などない、お前はダメな人間だと、たとえ100人、1000人、1万人が私たちを否定しようとも、主はその大水を足元に踏み押さえ、私だ、私がここにいるのだと、私がお前を許し、私がお前を認めているのだと、預言者イザヤが預言したように、お前を値高く尊いものとして認めているのだ、だから恐れるな。自分の人生をこの主と共に生き抜け、成し得ることを精一杯なせ、そう言われる声をしっかりと共に聞き取っていきたい。そのために聖霊の御助けを共に祈り願いたいと思います。